1年を振り返りまして、また私たちの教会にとっても、この国にとっても世界にとっても、いろいろの問題のあった年だという感じがいたします。特に日本では O157 の騒ぎだったと思うのですが、もちろんいろいろの管理体制の問題が問われたとはいえ、そのことがあまりにも大きく扱われることによって、日本人全体がこの清潔主義になっていくっていうことが大変心配であります。健康のためにも清潔にしてなきゃいけないっていうことが、今度は精神的にも清潔でっていうふうになるっていうことは、心身ともに汚れていると見えるものが排除されていくという風潮を作ってしまうからです。キリスト教もそういう意味では清さということをうんと強調してきた宗教でありますけれども、しかしその清さっていうことが今やっぱり大きく問い直されていると思う。自己満足的な清さに終わってしまっていないか。今日はそういう点を聖書のテキストから問われているというふうにも思います。私たちの教会にとって街道を建てようという決意をいたしまして、そして出発をしたのですけれども、結果的には未だに土地が決まらない。ある時期には私は神様に少し意地悪をしてくださいよってお祈りした時期もありましたけれども、その後示されたことというのは、やっぱり私たちの在り方がなお問われているんだと。お前たちは何のために街道を建てようとしているのかっていう、その根本的なところが問われているんじゃないかなと。少しまだその準備が整ってないんじゃないかというふうに私自身が聞き取ったのであります。教会っていうことをどのように受け止めるのかということなのでありますが、それで今日はちょうどマタイによる福音書の2章1節から12節が中心聖として選ばれているわけなのですが、これは普通は公言日、公に現れる日、神の子キリストが全世界の主として公に現れた日、クリスマスが12月25日に決まるまでは、まあ、今もって東方の教会ではその1月6日これが公言日なんですが、この日をキリストの誕生日としているところもあるぐらいなんですね。ですから全世界の主として現れたということは、ちょうどイエスの時代のユダヤ教がいつの間にか神との契約を守るっていうこと、このこと自体は悪くないのですが、守るという姿勢っていうのはどうしても自分中心になるんです。自分を正当化しようとする。捨てるべきこと、いつのかそれはいけないんだっていうふうに捨ててしまう生き方が、本当の意味で神様が神の民をお選びになったその目的からそれていってしまっている。それが義人と罪人という呼び方にも現れているわけです。義人、正しい人というのは神様との契約をきちんと守っている人、罪人というのはそういう契約を守ることができないでいる人、私たちは義人なのだからっていうふうにしてしまう。それはどうしても排除の論理になってしまいます。いけないことを捨てるっていうふうになると、それでイエスが本来の神の民はこうではないのかということを示してくださったわけですが、それは今度いわゆる義人たちから見たら、 このせっかく守ってきた秩序を破壊するアナーキストというふうに映ったと思います。今日のテキストは東方の博士たち、博士というのここでは占星術の学者たちというふうに訳されます。かなり親切に訳されているというふうに思います。これは場合によってはですね、占い師あるいは魔術師というふうに呼ばれる時もあったようですが、とにかくこの東方というのはアラビアかあるいはペルシャの方で、このユダヤ人から見たら完全に異邦人ですね。その異邦人であるその学者たちがキリストを拝みに来たという物語ですね。このマタイによる福音書というのはユダヤ教出身者あるいはユダヤ人を中心にその読者として想定しているという福音書のようでして、ですからユダヤ人にとって系図というのはとても大事だったので、一章の一番最初の書き出しはイエス・キリストの系図というふうになっていくわけなのですが、マタイによる福音書は旧約聖書とのつながり、旧約聖書に書かれていることがこういうふうに実現してるんだよっていうふうに一生懸命弁証していこう。マタイの意図はやっぱり少しこじつけめいた感じが ありながら、とにかく旧約で示された神の御心がこのイエス・キリストにおいてしっかり表されたんだということを表明したかったというのが一つのようですね。もう一つはマタイによる福音書は全世界の主ということを、これはルカによる福音書にも最終的には共通するんですが、そういうところを示したいという意図も見られるようです。マタイによる福音書の一番最後28章が最後ですが、弟子たちを派遣するというところで終わるのですが、その最後のところには28章の19節、つまり教会はっていうこと、キリストの弟子たちはっていうことは教会はっていうふうに言い換えていいんですが、だからあなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさいという、この全てっていう、これは全世界のね、だからユダヤ人中心じゃなくて全ての人に向かって、その結論をそういうふうにしているわけですから、2章のマタイによる福音書のクリスマス物語は、一番最初にクリスマスを祝ったのは異邦人だったという書き方をするということですね。つまり先に選ばれていた神の民ではなくて、神の民が軽蔑し排除していたそういう異邦人が拝みに来たのだということをここで示しているわけですね。ですからこれもなかなか強烈な表現だというふうに思います。占星術の学者たちが星を見て、そしてえらいことが起こったっていうことでわざわざ旅をしてやってきたのに、エルサレムに来たら今度はユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかっていうふうに聞いてる。これは彼らが本来知ってたはずなのにどうして聞かないといけないのかという疑問が湧いてくるわけですが、もっともらしく解釈する人は多分雲がかかったかなんかで、星が見えなくなったんじゃないかというふうな解釈もあるようですが、まあそこらのところは、とにかくとして、ここでマタイはヘロデ王を登場させたかったのではないかと。ヘロデが子供を皆殺しにするという出来事をこう導き出すのですね、ヘロデがそのことを知った、東方の学者たちが そういうことを言ってきたので、彼は不安を感じ、よく赤ん坊を全部虐殺する、男の子を殺すようにという命令が出されるわけですが、ここのところはですね、ヘロデ王のところに行って、それを聞いて、それで2章の3節には、これを聞いて、ヘロデ王は不安を抱いたというふうに書かれているわけですね。しかもエルサレムの人々も皆同様であった。ここのところも微妙です。エルサレムの人々も皆同様であった。特に民の宰相たちや律法学者たちというのは宗教的な指導者たちです。当時のですね。彼らにメシアはどこに生まれることになっているのか尋ねたら、これは彼らはもう旧約聖書に予言されているわけですから、ユダヤのベツレヘムで生まれますよと、その先のミカ書なんかにも書かれている通りですから、そういうことになっていますいうのに、それを聞いて、それじゃあなおさらっていうふうにして、ヘロデ王ができたら赤ん坊を抹殺したいという気になったというふうにマタイは表現しているということになるわけですね。しかしとにかくここで学者たちは出かけるとですね、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。彼らはとても喜んで、そして礼拝をしたっていう、異邦人の学者たちがまず一番最初のクリスマスを祝った。で、信仰者たちはそのことに気がついていない。これは新約聖書のクリスマス物語の非常にアイロニーですね。皮肉です。ルカによる福音書もそうだった。私たちも簡単にですね、クリスマスの本拠は教会ですよ、教会来ないクリスマスは嘘ですよ、なんていうふうなことを軽々しく言っちゃいけないだろうなというふうに思うんです。この私たちがクリスマスの時には余計にあり方を問われるんだという思いになる必要があるだろうと思うんですが、そこで聖書全体は、私はよく申し上げますように、聖書とは何かっていうふうに言った時に、神の民の信仰文学的歴史ですというふうに定義をつけました。神の民っていうことが一番最初からはっきりしてる。神は一人でお選びになったんじゃなくて、民として、そしてその神の民がいつもその使命を確認するところが礼拝だということですね。それがカトリック教会ではなおさら今度はミサ、聖餐式が中心になるということですね。ご覧になった方もいらっしゃると思うんですが、3チャンネルでキリスト生誕2000年聖書の大地っていうのは2時間にわたって放映されまして、私もビデオを撮ったんですが、非常に新しい視点でのですね、私はなかなか素晴らしい作品だったなというふうに思います。単なる観光地、珍しいところを紹介するっていうんじゃなくて、一つのテーマを持ってあの作品ができてたというふうに思います。そのテーマは癒しっていうことです。イエス・キリストがおいでになったということは癒しをなさるためだったっていう、そういう視点ですね。その新約聖書における癒しっていうのはどういうことだったのかっていう、あるいは現実に今癒しに従事していらっしゃる方のことがまたレポートされてましたね。ローマの近郊でちょうど日本人の神父さんが中心になっている、そういう一つの施設、ハンセン病の人たちの施設でですね、その神父さんの言葉の中にですね、長いこと放置されてみんなからも顧みられないでいたハンセン病の家の方がいらっしゃるそうですね。それでチームスタッフで訪ねていってですね、それで、まあ、収容するのにシスターがもう当然のことのように後遺症で骨折した手足をさすってですね、で治療しようとして、それで進んで触って、平気で触っていたら、あのおいおい泣き出したっていうので、どうしたのかと思ってびっくりしてですね、どこなさったんですかっていうふうに 聞いたら、私の体を触ってくれたのはこの方が初めてです。誰も私に触ろうとしなかったっていう、それで嬉しくてっていう、泣かれたんだっていうね、それが癒しだと思うんです。この癒しっていうと、病気が治る奇跡っていう風にウエイトが置かれそうになるんですが、関係が新しく作り直される、阻害されてた、捨てられてたものがそうじゃないよって言って仲間に加えられていく、それが癒しだっていうことを番組では非常に明確に示していたと思うんですね。それでその中で最近の動きも紹介してあったのですが、1962年から65年の第二バチカン公会、これが私は世界史的に、キリスト教史だけじゃなくて世界史的に非常に大きな意義を持った会議だったというふうに思いますが、それからカトリック教会がガラッと変わるんです。それまで排除的だった、昭和でいうと37年以降ですね。私は自分の体験でもわかるわけですが、それまではちょっとカトリック教会なんか用事かって言っても身分子が来たっていう感じだったのですが、それがだんだん同じ仲間っていう扱いに変わってきた。特にカトリック教会がみんなで根本的に自分たちの在り方が本当は問題だぞと、キリストが置いてくださったその目的に沿ったことをするのが教会でなくちゃいかん、だからまずは貧しさと共にいることだっていうふうな、それから南アメリカですね、ブラジルから順番に南アメリカを中心にして、あるいはラテンアメリカもそうですが、解放の神学っていうのを起こった、貧しさから解放するっていうね、教会はそのことに先頭に立たなきゃいけないのだっていうふうにして、そしてそれからキリスト教基礎共同体っていうのが生まれた、ブラジルを中心にしてですね。基礎共同体っていうのはちょっと日本語で基礎って聞くとですね、なんかキリスト教の基礎、まあ私たちも基礎講座なんてのやってますから、なんかその根本語っていうふうに思うんですが、ベーシックっていう英語っていうのは一番底辺っていうのがそこにいるって、それがベーシックって言うんですね。だからその一番そこに共同体を生み出していこうという、ですから貧しさとの問題に真剣に取り組むわけですね。それで、ブラジルでのそういうところを紹介していて、貧しくて勉強ができないっていう子供たちにパソコンを教えて技術者になれるように、女性には美容師になれるような訓練の学校をするとかね、そういうところが紹介されていて、それで私はふっと思い出しました。10年ほど前ですが、そのキリスト教基礎共同体で勉強してきたっていう、そのキム・ヨンさんという韓国人の牧師、日本で牧師をしてますけども、この方がお書きになった本を思い出したんですね。メキシコ我が出会い、これは1988年出版ですから、もう8年前ですね。彼女がそこで大変感激した経験、これは全く偶然だったんだそうです。アメリカ人の宣教師が1年休暇で本国帰った時の研修センターがあるんですが、そこへ行っていろんな勉強をし直すっていうので彼女も行ったんですね。そしたら、ね、メキシコでそういうセミナーがあるけど行ってみないかって言われて、それで彼女は行ったんです。カトリック教会が中心っていうか、ちょっと身構えてたんですけれども、全然違和感がなしに入っていけてですね、本当はこんな一冊になった話ですから、いろんな話があるんですが、そういう研修セミナーをいくつか彼女が出てる時にですね、そのセミナー会場である時、12歳くらいの男の子が誰の目にも知恵遅れの子だってこうすぐに分かる。つまりうろうろして目が落ち着かなくて、親がひょっとするといないのかヨレヨレの服を着て、その子がみんな学校座ってるところへ、休憩時間なんかのところも行って、なんか食べ物もらったりして、ずうろうろうろうしてそこから離れようとしなかったんですね。午後になってみんなでこう グループで分かれて話をしているときに、彼は椅子の前か講師の座る椅子にちゃんと座ってですね、でみんな眺め回していたなんていう風なことだったんですが、何時間もそこに座ったままでる。ところがそこにいるメンバーは誰一人その彼を追い払おうとする人がいなかった。まあそれぐらい勉強の方に熱中してたんだっていうふうにも言えるかもしれないですが、あそこへ変な人、子がいるぞ、邪魔者が入ったと、そういう意識が全然ない。で彼女は気づくんですね。そういえば犬も2匹ぐらいが出たり入ったりしてる。鳥もバーッと、まあいかにものどかなんですが、鳥もバーッと出る中でチチチとバーン、何羽の鳥かが鳴いたりするんですね。だけどそういうことにもみんなが一向構えなし、ディスカッションしたり研修したりしてるんですね。彼女の表現でいきますと、本当の驚きはその後で起こった。分断発表の後、マリンスとチーム、これはマリンスというのはその彼女を世話してくれたお友達なんですが、そのチームが書いた CEB、 これはキリスト教基礎共同体の略ですね、の本の販売があったと。机の上に本が積まれ、皆はチームのサインを求めて並んでいた。執筆者がいるもんですから、それで研修に来ている人が、それは買って帰ろうとして並んで、それでサインをしてもらいながら、そして、しかも東洋からの参加者であるヨンさんも、あなたもサインしなさいって言われて、それで彼女も結構忙しくそういう手伝いをしてたんですね。これはもうそれでみんなも大喜びしてた。そうするとその例の少年が机の上を覗き込みに来たんだそうです。ちょうどそこに飴があったんだそうですが、飴が欲しいのかと思って、はいっつってあげようとしたらですね、違うって首を振るんですね。何か喋るんですけども意味不明なんです。みんなが一生懸命何かがかかって何を言いたいのかっていうのを一生懸命聞いたら、やっと分かった、僕は天国に行く準備したいので本が欲しいっていうふうに言った。すぐに誰か参加者の一人が、この公認は読めるわけないよねこの本っていうふうに言う人がいたんですから、このスタッフのカロリーっていう人はそんなことを気にしないで、じゃあお名前はって彼に聞くんです。ルイースっていう名前が分かった。あ、じゃあルイース、あ、分かった、じゃああげようっていうふうにして、他のスタッフにも、さあこの本にサインしなさい、サインだけじゃないんですね、これは他の人にもしてたように全く同じにですね、このルイスに丁寧にこの本はこういうことが書いてあって、こうで、でこういう勉強するっていいんだよって説明してですね、その扉のところへ、愛するルイスへ、心の強い人は幸いである、彼らは天国を見るであろう、これはイエス様の言葉だよ、ルイスは心がきれいだからきっと天国に行かれる、ここにサインした人はこの本を書いた人たちだよ、ほらこの人がマリンス、私はカロリー、この人はヨンさんを指して、コリアから来た、韓国から来たヨンっていう人だよっていうふうに紹介した。ルイスは分かったのか分からないのか、ただ嬉しそうにニコニコしてただけだったというね、この出来事に彼女は、ああなんと麗しい光景だろう、その昔イエス様が群衆の中にいらした時もきっとこんな光景ではなかったかと私はふと思った。スペイン語で話される CB の講義の内容を全部理解することはできなかったが、これだけでも十分 CEB を知ることができたような気がした。意図小さいものに、意図貧しいものにという CEB の精神はまさにこれだと思った。理屈じゃなくてそこへ怒っている時に本当に一緒に立とうとする、特別扱いじゃなしに同じにする、これがキリスト教基礎共同体っていうんですが、この基礎共同体っていうのは やはり教会は何であるかということを追い求めて始めている運動、彼女の表現ではまさに教会そのものだ。何回もミサをするんです。ミサの中でも彼女は初めはカトリックの儀式ばっててね、大変だろうと思ってたら随分柔軟なんですね。私にもあこれだ、こういう礼拝したいんだっていうふうに思ったんですけれども、彼女もそういうとこ違和感なしに参加できていたようなんですが、私は今年の終わりにあたってですね、神様がお前たちはどういう教会を目指しているのかっていうことを問うてらっしゃるんだと、そのことをいい加減にしたままで早いとこ建物を作らなきゃとかね、不便だからとかご迷惑かけちゃいけないからとかって、そういうことだけで教会堂を作ろうとしたって、それは教会ではないぞということをお示しくださってるんじゃないか。だから新しい年に向かって私は今度はしっかり教会は何であるかっていうことの勉強をまた進めていかなきゃいけない。そして私たちが本当にそういう意味での聖書全体が示そうとしている神の民としてのあり方にみんなで心を合わせていくならば、私は結果として必ず建物が与えられる、必要であるならば備えられるだろうというふうに信じているのですね。カトリック教会サンパウロ出版社っていうとこから教会その本質と課題を学ぶっていう本が出てまして、これもカトリックのだから大変のかなと思ってかなり分厚い本なんですけれども、見てみたら違いましたね。私はこれをテキストにして勉強し直してもいいなって思うぐらいで、その中でその編集者編集をなさった百瀬文明神父、女子大学の教授もしてらっしゃいますが、言ってらっしゃる神の民としての教会の役割っていうことで聖書的なその話を起こして、そして現実的な問題をずっと説かれたんですね。教会っていうのは本質的に神の民だと、神は最初から神の民を召しだった、そしてその神の民は自分たちを守るためにある、あるいはミサというのはどうして生き生きしなかったかっていうのもみんなズバズバ書いてあるんです。それは個人のただ安心感なんかある種のね安定剤、精神安定剤になっているとか、あるいはそこでみんな個人だけで終わってしまっているっていう、そういうことが現実とのつながりがなくなってしまったじゃないかっていうふうなことも書いてらっしゃる。でそれ読んでると、ああこれは一言じゃないぞっていうふうな気がしたんですね。ここのところもあんまり長く言ってられないんですが、その百瀬神父の書いてらっしゃる結論のところ、教会に人がたくさん来るか来ないか、そんなことよりも自分たちの働きを通して一人でも多くの人が神の福音を聞き、それによって生き方を変えること、一人でも多くの人がイエス・キリストと出会い、それによって神の命に生かされ成長すること、それが私たちの福音宣教の姿ではないでしょうか。その人が自分の生き方を信仰告白という形で公にし洗礼を受けるかどうかは私たちが心配することではない、むしろ神にお任せしておいてよいと言ってよいと思います。神の国に仕えること、神の国の印であり道具であること、これこそが神の民としての教会の役割です。神の国の印であり道具であること、私たちは道具なんですね。でしかもそれは、まあ、キム・ヨンさんの本にもありましたが、その CB での経験ですね、どうしてもまあ、キム・ヨンさん自身も、まあ、私もそうですが、やってきたこととかそれからしていることとかによって評価しがちになる。で自分もそういう評価を受けたいっていう気になる。だけど教会の本来の在り方っていうのは、 存在の意義を認める。単なる価値ではなくて、そこに存在している一人がいるっていうことが、そのことに意義がある。神がお作りになったものとして、そこへ人間の側で勝手なですね、善悪の差をつけちゃいけない、あるいは高い低い、本当に一緒なんだっていう、そういうもの、それはそれをわざと意図を小さいものの一人に、お前はどうだったかって、これが最後の審判の基準であるわけです。そこに教会の神の民の使命がそこには表されているわけです。最も小さいものの一人にあなたはそばに立とうとしたかって、あるいは無視してこなかったかっていう、そのことが問われる。教会が最も小さいものの一人にいつも共にいようとする共同体であるときに、主は救われる人を日々加えられるであろうというふうに信じるのですね。そしてそのときに私たちに必要なもの、建物も含めて必要なものは全て備えられるだろう。もちろんいろんな方法も考え研究しなきゃいけないのですが、街道建築のためのですね。しかしここでもう一つ、1997年に向かって私たちは根本的にどんな教会を目指そうとしているのかっていうところを真剣に問いながら、そして私たち自身が一人一人が問われつつ、そして本当に一緒にキリストの十字架のもとで共に立つ、相性がいいとか悪いとか好きとか嫌いを超えて一人一人の存在が意義があるっていう、そういう在り方になって初めて神様は私たちの教会に建物を下さるんじゃないか、こういうふうに考えてくると、私はまた大きな幻が浮かんできて、とても身震いする思いなんですが、同時によしっていう楽しみが強く起こってまいりました。この幻とともに新しい年を迎えたいというふうに思っています。お祈りしましょう。御神様、今私たちはあなたが大きくしっかりと捉えていてくださり、またしっかり私たちを見つめていておられることを強く感じています。そしてあなたが私たちを用いてこの地において神の民として成長させようとしておられることをも今強く感じさせられています。どうぞ新しい年の歩みがさらにあなたに目を向けながら、神の民としての交わりがあなたから豊かな祝福をいただくものとなり得ますように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。